77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。さあ、というわけでやってまいりました農家バーナヤのナヤラジオ、私淵上啓樹がご案内いたします。今夜も皆様は30分間最後までお付き合いください。今日のテーマは生姜、ジンジャーですね、生姜皆さん好きですか。今日はですね、生姜テーマということで、生姜についてお話していきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ、はい、今日のテーマは生姜ということで、生姜ですね、結構皆さん好きな方多いんじゃないんでしょうか。ちょっとね、刺激があったりもしますけど、香り付けにもいいですし、で結構ですね、うちのお店生姜メニュー多いんですけど、生姜女性に人気ですね。なんか何年か前にジンジャラーという言葉がちょっと流行ったことはあるんですけど、皆さん覚えてますか。もう何年前だったかちょっと定かじゃないんですけど、ジンジャラーって生姜が大好きすぎて何にでも生姜を入れる人たちが流行ったんですね。これも女性を中心に流行ったんですけど、ジンジャラーの人たちはいつも生姜のチューブを持ち歩いて、でいろんな飲み物とかにも、生姜を自分で足して、で、生姜の味を楽しんでたみたいですね。で結構その、ジンジャラほどじゃないにしても生姜は結構冬にですね人気になってくるんですけど、実はですね、生姜の旬は意外と夏なんですね。夏に収穫されるので、冬ももちろんいいんですけど、夏の、疲れやすい体とかにも、効くなんて言われてますね。というのもですね、この生姜は意外と暖かいところ出身なんですね。もともと日本で栽培されてたのも結構古くて、外来の野菜の中ではもう最も古い部類になるんですけど、もう3世紀くらいから栽培されてたんですね。で、もともとじゃあ、どこ出身なのっていうと、マレー半島あたりなんですね。ですので結構暖かいところで取られてたみたいです。で、生姜だけじゃないんですけど、暖かいところ出身だったり夏に取れるものって夏に良かったりするんですね。ですので、冬に体を温めるっていうのもいいんですけど、夏にもですね、もう積極的に、食べていきたいななんて、今思ってるところです。はい。で、そんな、生姜なんですけど、うちで出してる生姜のメニューなんかはもう結構その体温まるみたいですね。ですので、生姜といえばジンジャーエール、一番最初に思い浮かべると思うんですけど、ジンジャーエールなんかですね、このメニューであるんですけど、で飲んだ方とかはですね、結構体が温まってきたなみたいな感じで、冷たい飲み物なんですけど、そんな風な声も聞いたりしますね。はい、今日はですね、生姜がテーマということで、皆さんお付き合いいただきたいと思います。それではですね、ここで一曲、ひろこクレメニアちゃんのこちらのナンバーを聴いていただきたいと思います。どうぞ。
広くな
農家バーナヤのナヤラジオ。今日はですね、テーマは生姜ということで、生姜についてお話していきたいと思います。当店農家バーはですね、生姜のメニューがすごく多いです。バーなので飲み物中心のお店なんですけど、そんな中でもですね、生姜を使ったメニューすごい多いんですね。でうちは、当店ノンアルコールメニューでも生姜がすごくいっぱい使われてるんですけれども、ジンジャーエールはですね、自家製の、ジンジャーエール作ってます。でこのジンジャーエールはですね、当店3種類あるんですね。黒糖ジンジャー、スパイシージンジャー、フルーツジンジャーってあって、これは全部島原半島の生姜を皮ごと使ってます。皆さん知ってましたか？生姜の皮って、なんかガサガサして、そんな、見た目ですけど、生姜のですね、栄養と美味しさ、皮のすぐ裏側にあるので、ですので皮剥いてしまうとちょっともったいないですね。ですので、おろし生姜の時もそうですし、煮込む時もそうですし、できれば皮ごと使ってあげてください。生姜だけじゃないんですけどね、皮の、裏側に美味しさと栄養が詰まってるっていう、ことなので、よかったら使ってくださいね。で、うちの、ジンジャーエール3種類あるっていうふうに言いましたけれども、そんな中でですね、一番人気はスパイシージンジャーなんですね。でこのスパイシーってこう、日本人はこうついついスパイシーって聞くと辛いなみたいな、こう唐辛子みたいな、なんかそういったスパイシーを想像しますけど、このスパイシージンジャーエールはちょっと違って、スパイスがですね、6種類入ってるんですね。で、鷹の爪なんかのああいう辛い系のスパイスは、若干抑え気味にしてあります。ですので、スパイシーって言っても辛い系じゃなくて、何でしょう、インドとかの、チャイですね、ああいったのを想像していただけると、近いと思うんですけど、香りがすごくいっぱいあるみたいな、そんなスパイシージンジャーエールですね。でこれですね、スパイスを効かせたジンジャーエールって結構北欧の方で飲まれてるんですね。で、私も北欧はですね、アイスランドと、フィンランドって言ったんですけど、やっぱりすごい寒いので、スパイスはですね、そういった中で、やっぱりこうありがたいというか美味しく感じられますね。で、寒いところの人は、こういうスパイスを効かせたジンジャーエールよく飲むだなというふうにですね、その時感じたわけですけど、皆さんスパイスって多分日常的にもいろいろなスパイスを使うよって方は結構珍しいと思います。私もですね、この仕事をする前は、そんなにですね、たくさんのスパイスを知ってたわけじゃなかったんですけど、やっぱりですね、寒いところ出身の人、スパイシージンジャーエール慣れ親しんでる人ですね、違うなと思ったのがですね、ちょっと前にお店にですね、外国人のお客様いらっしゃったんですね。でその方はですね、カナダ出身ということなんですけど、このスパイシージンジャーエール、その方はですね、カクテルでご注文していただいたんで、アルコールのドリンクだったんですけど、もう飲んでるうちにですね、入ってるスパイスをですね、6種類あるんですけど、次々言い当てていくんですよね。この、なんでそんなにわかるんですか、あなたスパイスにすごい詳しいんですかっていうふうに聞いてみたら、なんかカナダでも、なんかそんな風にですね、こういろんなスパイスを入れたジンジャーエールがあるらしくてですね、私カナダには行ったことないんでわからなかったんですけど、あ、そうなんだなって、外国ではこうスパイスを効かせたジンジャーエール結構あるんだなみたいな感じで、なんか感心したのを今でも覚えてますね。はい、ですのでいろいろなですね、国の味、あると思うんですけれども、スパイシージンジャーエール、体温まって、おすすめです。で、このジンジャーエールなんですけど、ちょっと辛みのあるジンジャーエール、生姜を使ってるんですね。ですのでこう子供さんとかはちょっと刺激が強いなみたいな感じで、辛いなみたいなおっしゃるんですけど、この逆にですね、辛みのない生姜を使ったドリンクもあるんですね。それがですね、新生姜酒、これ当然子供さんは飲めないんですけど、当店で出してるこの、作ってるこの新生姜酒はですね、もう刺激が全然ないですね、優しい味ですね。 ですので生姜もですね、新生姜と、そうじゃない生姜、ひね生姜とか言ったりするんですけど、まあそのあたりでですね、全然味が違うんだなというのをですね、こう飲み比べていただいて、実感していただけるんじゃないかなと思います。はい、今日のテーマは生姜ということでお話しさせていただいてますけど、この後はですね、生姜を作ってる農家さんについて、お話したいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、今日はですね、テーマ生姜ということで生姜についてお話しさせていただいてます。まあ、生姜ですね、長崎県では島原半島で結構栽培されてますね。島原半島はですね、生姜の栽培にすごい適した土地がすごく多くてですね、島原市とか南島原市とかすごく多いですね。まあ、ですので島原半島、まあ、長崎県はですね、美味しい生姜に恵まれたそんな県なんだなということを、実感することが多いです。うちのお店はですね、雲仙市、吾妻町を中心にあるんですけれども、真渡り農園という農園があるんですね。もう結構大きな農園さんなんですけど、そことでですね、仲良くさせていただいてまして、で美味しい生姜は、そこからよく仕入れてます。でこの真渡り農園さんなんですけども、規模がすごく大きくて、で生姜だけじゃなくて、ごぼうや人参、あと珍しいところで言ったらごまとか、まあ、そういったもう本当にいろいろな、野菜作ってるんですけれども、ここはですねちょっと面白いなと思ったのが、これはあの菌ですね、菌、土の中に住んでる、まあ、微生物ですね。この微生物の力を、借りてというかですね、それで、独自の農法で、作ってるんですね。私もですねその舞台裏を見せていただいたんですけど、ご自分でですねこういろんな菌ですね、そういったものを、畑に、撒いてですね元気な土を作ってるって、そういった、やり方をしてますね。何でもの野菜、まあ、植物なんで当然光合成するんですけど、その光合成を助ける菌とかですね、まあ、本当にもういろんな菌があるんだなというのをですね、この真渡り農園さんとお話しさせていただいていると、もういろいろ実感して、勉強させていただく感じですね。でこちらのですね真渡り農園さんはですね、私 SNS をよく拝見させていただくんですけど、この、SNS がですね本当に面白いんですね。まあ、私も農業をやってた時はいろいろな野菜実際に作ったんですけど、作ったことない野菜はもう本当にわからないんですね。どんな風に生えてるのとか、いつ植えるのとかもうわからないんですけど、まあ、こうやってですね作ってる舞台裏をこう SNS でこうどんどん見せてくれるんですね。で、結構その写真もですねダイナミックですし、例えば、まあ、今回のテーマ生姜でしたら、生姜が今こんな感じですよ、試し掘りしたらこのぐらい、太ってますよとかですね、育ってますよとか、そういうのも見られるので、ですのでこういったストーリーを知ると、その、まあ、生姜だけじゃないんですけど野菜果物本当に美味しく感じますもんね。ですのでもう結構ですねここ、この SNS 参考にさせていただいてます。で、もう本当使え、作ってるところをですねもうありのままに見せてくれるので、なんか、まあ、よくあるようなこう、なんでしょう、ここは特別ですっていう風なんですね、まあ、そういった、特別よく見せようっていう風にするわけではなく、もう本当に、身近に思えるようなそんな、SNS なので、もう結構見てるとですね面白いです。まあ生姜ですね生えてるところあんまり知らない方もいらっしゃると思うので、まあ、そういったのはですねSNS でも見やすいかなって、そんな風に思います。はい、今ですねちょうど生姜がどんな風に生えるかというお話になってきましたけど、生姜生えてるところ見たことない方、このままどうぞ聞いてください。この後はですね生姜がどんな風に生えてるかについてお話したいと思います。 農家バーナヤのナヤラジオ。というわけで今日のテーマは生姜ということで、生姜についてお話してきましたけれども、ここからですね、生姜がどんな風に生えてるのかというのをですねお話したいと思います。皆さん生姜が生えてるところって見たことありますか？皆さんがですねスーパーで見る生姜は、生姜の、地面の中にある部分なので、生姜の畑を見たとしても、あ、生姜だってこうパッとわからないことも多いかもしれませんね。まあ、確かに葉っぱがついてる状態で売られてるってことはあんまりないですもんね。実はですね、お店では生姜を観葉植物みたいに生けてたこともありました。で、植木鉢みたいなのに生姜を生けてたんですけど、それを見てもですね、あ、生姜だというふうに気づく人はあんまりいなかったですね。まあ、もともと生姜を作ってた人とか、そういった人なら、気づく場合もあるんですけど、あんまり皆さん気づかなかったかなという感じです。で、生姜なんですけど、これこの生え方というか増え方というか、それがですね、まあ、ちょっと芋に似てるんですね。で、この生姜はですね、こう皆さんこの芋とかを、じゃがいもなんかを植えるときに、こう種を植えるんじゃなくて芋を植えるよというのは多分皆さんこうなんとなくこう想像すると思うんですけど、生姜が生えるのはそんな感じで生えます。ですので生姜もですね、こう種芋、まあ、親生姜とか言ったりもするんですけど、それを地面のに植えて、そこから、生えてくるのが、まあ、一般的な生姜なんですね。で、その親生姜、地面に植えた親生姜の上の方に、生姜の塊が、大きな塊ができるんですね。まあ、それがですね、まあ、スーパーに並ぶ生姜なんですけど、そこから、地上にこうニョキニョキ生えてくるのが、形がですね、ちょっと笹に似てますね。笹に似て、緑でこう、細長い葉っぱが交互に生えてるみたいな感じですね。で、笹、まあ笹っていうか竹、笹と竹ってちょっと似てるんですけど、生姜もなんか地面のこう上の方を掘るとなんかそれにちょっと似てるというか、思い出させるというか、なんかそんな風に思いますね。花があんまり咲かないっていうのも竹や笹にちょっと似てるような気がします。で、このさっきお話した親生姜なんですけど、これはですね、じゃがいもと違うのは、じゃがいも、親芋を植えてもその親芋は割と食べられるっていうことはあまりないんですけど、生姜の場合はですね、その親芋、親生姜食べられるんですね。これはですね、収穫の時に、まあ、当然親芋なんでちょっとしか取れないんですけど、この親芋、親生姜はですね、ものすごく辛いです。で、筋張ってるんですね。で、辛くて筋張ってるので、なのでこれでジンジャーエールを作ると、もうかなり香りとですね、刺激の強い美味しいジンジャーエールができます。まあ、まあ当然好みもよるんですけど、私は結構辛いジンジャーエール好きなので、こう親生姜のジンジャーエールはですね、好きですね。まあ、ただそんなにたくさん取れないので、まあ、いつもあるわけではないですけどね。で、この親生姜なんですけど、まあ、ただ筋張ってるので、そのものを食べるのにはもうそんなには適してないんじゃないかなと思います。やっぱりそのものを食べるのはあれですよね、新生姜、はい、刺激が少なくて、食感も食味も柔らかい新生姜が適してますよね。で、よくですね、これ聞かれるのが、葉っぱの部分食べられないのって聞かれるんですね。まあ、確かに葉っぱ結構ね、地上の部分結構長いんですけど、それはですね、食べられないんですね。関東地方の方とかには葉生姜とか、まあ、谷中生姜とかも言ったりするんですけど、まあ、東京を中心に、まあ、そういったものもよく店頭に並んでるんですけど、これはですね、もう葉生姜、こう葉っぱがついた状態で売られてます。で、根っこの部分はすごく小さいんですね。親指くらいの大きさの小さな生姜なんですね。で、これはですね、名前こそ葉生姜って言うんですけど、これ葉っぱの部分はですね、食べれなくて、これは食べるときにそこを持って食べるので、持つところですね。なので、こう葉っぱはですね、今のところ活用はちょっと私わからないです。 ですので、まあ、やっぱり生姜は根っこを食べるっていう、そういった、食べ方みたいですね。さて、お送りしてきましたなやラジオ、そろそろおしまいの時間がやってまいりました。今回は生姜についてお話してきたわけですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんのですね、野菜に関するエピソードなど、何でもお寄せください。宛先はですね、農家バーナヤの SNS、Facebook、インスタなどで募集しています。農家バーナヤで検索していただきますと、上の方に出てくると思います。またこのほかお店に実際に来ていただいてメッセージを聞かせていただくのももちろん大歓迎です。さあ、この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいね。それではまた来週お目にかかりましょう。バイバイ。